皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんメッセージいただいてますよ。まずはこちら、枚方市からおごもり清太郎さんいただきました。放送では発酵食品が常に良いと言っておられますが、例えば味噌汁ですがフリーズドライになってお湯を注ぐだけで OK という分は効果があるんでしょうか。味は美味ですが、ということでいただきました。最近のフリーズドライ美味しいですもんね。続いてこちら、ラジオネームこぶたちゃんさんは尼崎市からいただきました。かっちゃん、ベスト体重ってわかりますか？昔身長引く110が体重がベストだと聞いたことがあります。それで合ってるんですか？今の私は10キロ以上太っています。運動と和食の生活ですよね、と。あ、よくわかってらっしゃいますねよく聞いてくださってます。はい、そしてこちら神戸市からは井上久子さんです。血圧が高く上200以上下110以上、薬を飲みたくないのですがどうすればいいのですか、少し肥満です、ということでご質問いただきました。他にも奈良市から天野勝子さん、京都市から西原和恵さん、岡山県岡山市から高橋ゆきえさんいただきました。いつもはがきや、メッセージくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。
ね、まあ、あのお味噌汁ね、まあ、とりあえずフリーズドライ食べないよりはまあいいけど、はい、うん、あのお味噌入れてお湯かけたらさ、もうそれで味噌汁できるんだから。
そうですね、うん、今だし入りのお味噌売ってますしね、
うん、だからもうあとはね、もうネギ刻んだちょっと入れるとかね、うん、まあまあ少しぐらい手をかけた方がいいかなあとまあ体重ね、これね、あの、まあ、若い世代は身長からね110とか言うけど、まあ年とともにね、多少増えるのはもうしょうがないし、うん、あとね、脂肪がついて体重がある人と筋肉が、ね、ついて体重ある人とまた違うんですよね。
筋肉の方が重いって言いますもんね、
う
ん、
そうですね。だからまあとにかくね、あとまあ血液の状態も考えるべきだと思いますね、
はい、
それと 血圧ね、上が200以上ね、ちょっとこれ要注意ですね。
そうですね、うん、ちょっと怖いですね、う
ん、だからね、あの血管丈夫だったら、ね、250ぐらいまで上がってもね大丈夫なんだけど、ただ年とともに動脈硬化進んでたらやっぱ危険な場合あるから、
うん、
とりあえずは少しね、あの、まあ、130まで下げる必要ないと思うんだけど、まあまあ150、60までは下げた方がいいかもしれないし、
うん、
あとね、血液自体で高脂血症とか糖尿とかね、多血症とか血液自体問題ないかどうかをチェックして、で、まあ、血液を変えること、
はい、
うん、まあ、根本原因ね、上がってる原因があるはずなんだから、その辺を考えるべきじゃないかと思うんですよね、うん、で、まあ、健康診断のね、血圧とかね、あの血液検査、まあ、基準値ってね、ものすごく曖昧なんよね。
そうですよね、先週もそういったお話ししていただきましたけど、う
ん、だから血液検査の基準値はね、検査機関によって数値違うんですよ、うん、
それびっくりですね。
だから健康診断でしょ、で近所の開業医の先生でしょ、うん、あと大学病院でも大学によってね数値が違うんですよ。
もうなんでって不思議でしゃあないですわそれ。
血液検査はね、平成5年まではね正常値の範囲って書いてあったの、
はい、
で平成6年から基準値に変わったんですよ。
なんでなんでしょうね。
要するに血液検査が全部正常値でも病気の人が多いっていうことが理由なんですよね。
は
あ、うん、でね、正常値の範囲は大幅にこうはみ出た人の数値を削除して決められたんですよ。だから、あの、非常に、まあ、大雑把なんですね、
うん、
で、あとね、最近のね高血圧の基準は、まあ、収縮期、まあ、最高血圧が130未満、
うん、
拡張期85未満っていうね風に言われてるんだけど、昔は年齢プラス90って言われたんですよね。だから65歳だったら血圧、ね、
はい、
155で普通だったんだよね、うん、でもね、まあ、実際ね150でも薬出さない先生もいるし、
うん、
130以上だったらすぐ薬を処方する先生もいるんですよ。
本当基準は曖昧ですね。
いや、基準は曖昧じゃん、基準はあるんだけど、
うん、
その医師の判断でね、
はい、
うん、でね、血管が丈夫なら多少高くても大丈夫だけど、やっぱりね高脂血症とか糖尿病とかね動脈硬化が進む、ね、要因がある人っていうのは要注意ですよね、
うん、
だから血圧が上がる原因の多くはね、まあ、やっぱり血液自体に問題がある、
はい、
だから高脂血症、糖尿病、多血症があればそれを改善しないと、薬で血圧を下げてもね 今後他の病気を発症するね、まあ、そういったリスクっていうのは変わんないわけですよね。
根本原因から治さないと、
うん、で循環器のね、まあ健康管理ね、これね自分でできること一つあります。
あ、自分で
毎日自分の脈を見てください。だから通常ね、はい、手のひらを上にしてね、上に向けて親指のね下方向の手首を指3本で触れると脈が分かるんですよ、
はい
ね、で触ってなんとなく脈が取れる人、あ、なんとなくあるなってぐらいの人はもともと低血圧、まあ、最高血圧ね、110ぐらいの、まあ、低血圧の人なんですね、
はい、
でどこに脈あるか分かんないぐらいの人っていうのは血圧がもともとね80ぐらいの人に多いんですよ。
私まさにそれですね。低すぎですね。
でね、血圧が高い時、うん、なんか普段ね、まあ、血圧も測りながら自分でこう脈を触ってね、で血圧が高くなっていつもよりも脈が強くなってれば、だいたいね首のこりでね脳の血流が悪くなって血圧が上がってることが考えられるんですよ。でそういう時は肩甲骨のストレッチとか、あとね首のストレッチ、首の指圧をすると首から上の血行良くなればね、パッと血圧下がったりするんですね。
そうなんですか。
だとね、脈診して、まあ、その不整脈があれば心臓の、まあ、冠動脈の循環不良による、まあ、心筋の酸素不足ってことが考えられるんですよね。でこれね、もともと低血圧の人に多いんですよ。で、まあ、健康診断の基準値は、まあ、暫定的な、まあ、数値の範囲なん で正常値にはやっぱ個人差ってのあるわけよね、
はい。
で例えばね、まあ、私いつもね大事だと思うのはやっぱ血液、特に赤血球、白血球、血小板なんですよね、
はい。
で、まあ、赤血球の、ね、基準、ね、まあ、基準値はね、まあ、大体まあ男性410万から、まあ、530万ぐらいが多いんだけど、理想は460から490。
あ、少なすぎても多すぎてもダメなんですか。
で女性の基準値、まあ、一番多いのは380万から480万、
はい。
でもね、基準値低いとこは340万以上っていうとこもあるんだよね。
そんな40万の差はあるんですか。
で理想なのは女性は410から430、
うん。
だから400以下は、まあ、貧血症状みたいなのが出たりするし、あと440万以上はね多血症、まあ、血液循環が悪くなります。もともとね低血圧だった人に多血症って言われると多いんですよ。
うーん、
でそういう人は、まあ、毛細血管が細くてね赤血球もちっちゃいんですよ。
あ、赤血球の大きさも差があるんですか。
あります、あります。
へえ、
まあ、それから白血球、
はい、
まあ、4000から9000とか上限が9500ってとこもあるし、で、まあ、8000超えるとね何らかの炎症を持ってる可能性あるんですよね。
あ、数が多ければいいというもんじゃないですか。
そうそうそう、うん、だから増える原因というのは炎症がある可能性あるから、うん、炎症反応、まあ、CRP の検査も受けた方がいいかもしれないよね、
多すぎた場合は、
うん。で血小板は、まあ、15万から36万、で30万以上はね、まあ、やっぱり血栓作りやすいわけですよね。で特に、まあ、低体温の人は気をつけた方がいいかもしれませんね。でね、十二指腸の働きを良くするってことも大事なんです。
あら、十二指腸と関係があるんですか。
はい。でね、乳酸菌生産物質ね、これ、まあ、十二指腸の働きを良くするのはおすすめなんだけど、
はい。
で十二指腸ってね、まあ、鉄分とか亜鉛とかカルシウム、大事なミネラルって十二指腸で吸収するんですよ。で特にあと十二指腸でいろんなホルモン作るんだけど、インクレチンっていうホルモンね、十二指腸の分泌の悪い人っていうのは血糖値が上がったりするんですよ。ですね、インクレチン、十二指腸から、まあ、インクレチンが出て、それでね膵臓のインシュリン分泌が盛んな促されるんですよね、
はい。
だから血糖値の高い人、十二指腸の機能低下も考えられます。
血糖値 その高いっていうことが、そういうところまで考えられるんですね。
だからいずれにしてもね、現代人、まあ、ミネラル不足なんですよ。
そうですね、鉄分とか足りないって言われますもん。
で要するにミネラルってね、血液、体内ホルモン、体内酵素の、ね、生成に不可欠なんですね。
すごい大事なんですね。
で特にまあね、まあ、よく言われるのが鉄分が不足しがちってよく言われるけど
ですね。
で植物性の栄養機能食品、あのね、植物の粉末だけでね作ったサプリメントで、 栄養機能食品ってね、海藻物語以外にないの。
ああそうなんですね。へえ。だって本当にポリポリラムネみたいに食べられる美味しい粒ですけどね、
うん、でね、まあ、約100種類のね、ミネラル含有してるし、特に鉄分は1日15粒食べて1日の必要量が摂取できます。
はい。
で1日3回毎食前に5粒ずつお召し上がりいただいたらいいんですけど、でね、酸素を運ぶ、まあ、ヘモグロビン、筋肉に酸素を蓄えるミオグロビン、脳にね酸素を蓄えるニューログロビンの原料になるんですね、鉄ってのはね、
はい、
だから体内酸素が増えれば血色も良くなるし、まあ、元気が出てきますから。で今若い世代の人血色の悪い人多いでしょ。
そうですね、体温も低い若い子多いですよ、う
ん、電車乗ってもね、うん、気色、まあ、気色の悪い人も増えたしね
ほんまに。
で気色の悪い人はみんな血色も悪いしね
確かに、
うん、でね、だから要するにね、酸素を蓄えるタンパク質、酸素を運ぶヘモグロビン、
うん、
あと脳内ホルモンのセロトニンとかドーパミンとか、ね、メラトニンとか、これ全部鉄がないと形成しないのよ。
はあ、そう考えると本当に必要不可欠な成分なんですね。
そうそう、だから爪とか髪の毛、ね、ケラチンというタンパクが出てきてるけど、鉄がないと形成しないのよね。だから様々なところに関わってるんですね。
いや大事ですね、
うん、でね、やっぱり食品だけでしっかり取ろうと思っても植物性の食品だけではまあ、限界があるし、
うん、
でまあ、医薬品とかサプリメント結構ねいろいろ手伝いあるけど、あのヘム鉄って言って動物性のものを使ってるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
で海藻のあたり非ヘム鉄だから日本人の腸っていうのはもともとね非ヘム鉄を吸収する構造なんですよね、
はい、
うん、だからまあとにかくね、あの、うん、OBC のリスナーさんで愛用されてる方結構たくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
ね、まあ、論より証拠で一回お試しいただいたらと思いますね。
はい、今月のプレゼントですよ。ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足。鉄分、亜鉛、すべてのミネラルの補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品、海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。